ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りの曲とともにお送りしています。今日は魚津市の村椿明市長です。去年は市政施行70周年で多くの記念事業が行われた魚津市。71年目の今年は市役所の改革から始まっているようです。どんな改革か。そして去年は開園40周年で今年41年目の遊園地ミラージュランドは現在冬の休園中ですが、春のオープンでは新しい遊具も登場します。最近の動きと合わせ村椿市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市では新しい市役所庁舎の整備を、建設場所を含めどうするかの検討が行われています。そして今年になって取り組み始めた市役所のこんな改革も含め村椿市長です。新しい年を迎え、市長初めての番組出演です。リスナーや市民の皆さんへ。
はい、この番組では魚津市の新しい施策ですとか、まあ、イベント、こんなことをお伝えしてきてますけれども、今年も魚津の今を知ってもらう、そういったあの気持ちで、番組、取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。
まずですね、今日お聞きしたいのは、去年10月から市民も含めた検討委員会で始まった新庁舎整備の検討、これまでの経緯とか今後の動きなんですが。
はい、そうですね、これまでに、2回、検討委員会開いているんですね。で、今年の目標は、整備場所をどこにするか、はい、これを決めていこうっていうのが、内容になります。で、もう1回かな、年度内に、委員会開いて、整備場所を決めていきたいというふうに思っているんですけれども、やはりあの、これまでの議論だと、そうですね、やはりあの現在地に近いところっていうのがやはり現実的かなっていう、そういったの方向で議論が進んでいます。来年度、それから再来年度2か年かけて、基本構想というのを作っていきます。これからの新しい時代の視聴者市民サービスの提供場所がどんな場所であるべきかってことを、市民の皆さんからご意見をお聞きして、しっかりと議論して決めていきたいと思っています。
これスケジュール的にはどうなんでしょう。整備の
整備はですね、ちょっと先になりますけどね、令和11年度までに完成をさせる、これが目標です。
そうですか、はい。そしてですね、これ昨日ですね、1月25日から始まったのが、この番組でも紹介いただいた書かない窓口の運用。
そうですね、あの、昨日からスタートをしているんですけれども、具体的には、市役所の4つの課になります。市民課、社会福祉課、子ども課、税務課、この4つの課の、申請手続きを、窓口にいらっしゃった時に、これまではお名前とか住所を書いてもらってたんですけれど、これを書かなくても済むようにしようと、具体的には、マイナンバーカードですとか、あるいはの免許証、本人さんが確認できるものを持ってきていただいて、はい、これを利用して、職員が、お手伝いをします。サポートをして、タブレットの方で、入力をしていくと。でそれを1回やれば、他の手続きに、転用できます。いちいち書かなくても済む、そういったの、窓口を目指しています。
それからあの事前申請受付サービスもね、これ可能になるという、
はい、あのご自宅で、パソコンやあるいはのスマートフォンでもいいんですけれど、市のサイトの方に、アクセスをしていただいて、自分が、これから行う手続きのところをクリックをしていただいて、必要なあの 項目を入れていただくと、QR コードが作成されます、はい、その QR コードを、パソコンの場合は印刷ですし、スマートフォンの場合はスクリーンショットを撮っていただいて、これを市役所の窓口に持ってきていただくと、それを読み取るだけで、全ての手続きが行える、まあ、こんな形です。
そうすると手続きの時間がさらにね、はい、こう短くなるという。
そうですよね。こう手続きをこう効率的にして、市民の皆さんが、究極はまあ市役所に来なくてもできる、うん、まあ、こんなようなことを目指して取り組んでいます。
そうなんですか。書かないだけでなくですね、こう、はい、行かない、待たせない市役所の実現推進ということですかね、はいはい
は
い、
ぜひそういった市役所を目指して頑張っていきます。
それから今月から働き方改革の一環で、冬でもノーネクタイなど働きやすい服装の施行が始まってるんですね。
はい、始まっていますね。今までは夏の間クールビズってことだったんですけれど、1年を通してあまりその硬くない服装で、効率的に仕事をしていこうということで、通年化の、取り組みを試行的ですけれどスタートしました、うん、
はい、夏はね今まで通りだったんですが、冬の間その試行するということで、ゆくゆくは通年にという。
そうですね。まず今年試しでやってみて、市民の皆さんから、どんな感じかなってご意見もいただいて、それでいいじゃないかっていうことであれば、高級会をして、通年でやっていきたいと思っています。
そうですか、はい、働きやすい服装はね、働き方改革の基本かもしれませんね。
はい、
魚津市によりますと、ノーネクタイなど働きやすい服装の通年実施はすでに他の市でも本格実施や試行、試しに実施しているところがあり、それぞれの状況に応じた働きやすい服装で業務の効率化につながれば、今後民間を含めて広がりそうです。そして昨日から始まった魚津市役所の書かない窓口としての市民サービス、市の公式 LINE やホームページを通した事前申請受付サービスなどと合わせ、今後行かない、書かない、待たせない市役所の実現を進めることは、新たに整備する市役所の規模や機能を決めることにもつながりそうですね。魚津市の窓口を中心とした市役所改革の動向に注目です。トップインタビューいいね富山。この番組では市町村長おすすめの曲などを2曲紹介しています。村椿市長の今回のこだわりは、
愛さんのアルデバランをお願いします。僕は朝よく散歩するんですよね。で、冬お天気基本的に悪いんだけど、でもね、晴れた日の空とっても綺麗なんですよね。で、日の出前の北の方、西の方かな、に明るい星がいくつも見えるんですけど、その一つがアルデバランです。牡牛座の星で最も明るい星になります。冬のダイヤモンドの一つになります。ぜひこの曲を聴いてほしいと思います。
トップインタビューいいね富山。魚津市の村椿明市長に私小山健一がお話を聞いています。魚津市で子どもたちに人気があるのが魚津水族館や遊園地ミラージュランドでしょうか。今年が開園41年のミラージュランド、冬の休園明け3月の今年のオープンに向け、新しい遊具の整備が進んでいます。最近の動きと合わせ村椿市長です。市内企業の新たなスタートや新分野での産業誕生での期待です。まずですね、市内唯一の酒蔵がこれ再スタートしましたね。
はい、そうです。はい、魚津唯一の酒蔵が、事業承継ということで、経営を再建をして新たにスタートすることになりました。酒蔵の名前は魚津酒造と言います。地元の名前を入れて、しっかりとこの地元地域をアピールしながら、お酒造りを進めていこう、こんな取り組みになります。12月の1日なんですけれど、はい、この経営再建、これをスタートをするということで、お酒の新しいブランドの立ち上げ、ですね、ホナビっていう名前のブランドなんですけど、
は
い、素敵な名前でしょ、ね、船の帆と波ですよね、はいはい、で純米 100% 純米ということで、ブランドを展開していくというふうにお聞きしていて、12月の2日には、その新酒と、カニをこう合わせたそういったイベントも駅前でを開催していただいて、多くの方に参加いただきました。
これから市の応援なんですが、
日本酒は今もう世界から注目されています。しっかり魚津発の日本酒を、全国世界に発信をしていく、そういった意気込みで市の方も、酒蔵さんと一緒に協力をして頑張っていきたいと思っています。
そして市内初のワイナリー誕生ですか。
はい、そうですね、ワイナリーの方はすで、に施設の方は、昨年、稼働を始めているんですけれども、本格的なオープンは今年の10月の予定になります。もう11種類のブドウを使って、いろんな種類のワインを今、その醸造所の方で、仕込みが進められています。とても楽しみにしています。
そうですか、はい。さて次なんですが、空き家活用コンテストで優秀作品を表彰されました。関連して今後の空き家対策なんですが。
そうですね、空き家の問題っていうのは大洲市もそうですけども本当にどこの地域も大変なんですよね。でせっかくのその空き家をしっかりと生かしていくってことで今アイデアを募りました。こんな風に使ったら面白いなっていうようなアイデア部門には20件、それから実際にこう使ってるよっていう風な事例部門には5件応募いただいて、どれも素晴らしいアイデアで ありました。市の方としては、こういったアイデアしっかり多くの方に知ってほしいなと思っていて、今アイデアをまとめた冊子を作成中です。2月中頃には、完成をすると思いますので、いろんな方法で多くの方に知ってもらって、 できれば実際にそういった空き家を使った活用した、いろんなリノベーション、こんな展開がどんどん現れてくればなと思っています。
例えば事例部門なんですが、
はい、事例部門では、放課後デイサービスの施設ですとか、あるいは店舗、はい、宿泊体験施設など、非常に幅広く空き家が活用されている、こんなような事例が、紹介されました。
そうしますと、その新たなですね空き家対策にそういった提案が生かされるわけですね。
そうですね、我々としてもしっかりとそういった取り組みを応援できるような仕組みを考えていきたいと思います。はい、
さて市政施行70周年の去年がですね開園40周年でしたミラージュランドですが、41年目の今年、それから今後はということになりますが、
はい、県内ね唯一の、子どもたちの、楽しいこう、遊園地なんで、いろんなことを考えています。まずは、今整備中なんですけれども、ミラージュランド内にふわふわドームを、設置を今進めていて、春には、子どもたちに遊んでもらえるかなと思っています。
その周辺整備もね。
そうですね、ふわふわドームは、2つの山がこうつながった形の遊び場なんですけれども、その周りには、オーニングといって、日よけ灯が2灯、それから、ベンチなんかも置いたりして、子どもたちやお父さんお母さんが楽しんでもらえる、そういった環境整備も進めていきます。
春のオープンとともにそれが楽しめる。
ミラージュランドは毎年春休みに合わせる形で3月18日土曜日の10時オープンということであります。
前売りの乗り物券もね発売される。
そうですね、市内のサンプラザで前売り券発売をしていくんですけど、これはもう2月の4日から始まっていきますので、ぜひ皆さん早めにお買い求めいただければと思います。
乗り物券50枚、通常7500円のところ5000円、
とってもお得です。よろしくお願いします。
はい、41年目のミラージュランドに期待です。はい、3月18日土曜日の今年のオープンに向け、ふわふわドームの整備が進められているミラージュランド、その後夏休みに合わせて7月中旬に新しい乗り物2機種の設置も予定しているということです。子どもたちも開園41年のミラージュランドに期待かと思います。そして事業承継で魚津酒造と名前を変え新たなスタートを切った市内唯一の酒蔵や、今年10月に本格オープン予定の市内初というワイナリーのこれからの展開に期待です。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長からの2曲目ですが、1曲目に続き市長、今回は星にこだわっています。
ユーリのベテルギウスをお願いします。1月に実は岡山県の井原市というところに行きました。魚津市の友好親善都市なんですけれど、この井原の中に美星町っていう町があって、星空保護区に認定されています。アジアで初めて。そこの天文台でお話を聞いたんですけれども、このベテルギウスっていうのはオリオン座にある恒星です。これもすごく明るい星です。冬の大三角形の一つ、ぜひ、皆さんには星空を眺めて このベテルギウスを見つけてほしいと思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。魚津水族館やマイボツリン博物館のイベント中心に紹介してほしいんですが、まず魚津水族館はイベントというよりもね。
そうですね、まあ、あの日本の、三大、まあ、深い湾ですよね、駿河湾、相模湾、そして我々の富山湾があるんですけれど、この魚津水族館では、この深海魚が生きたままこう捕獲される、そういったあの機会が多いので、魚津水族館では深海魚を、たくさん紹介する、まあ、こんなような特色になっています。ですから冬の魚水は深海魚が見どころということになります。
さて次に埋没林博物館ですが、これはイベントが、
あの埋没林博物館の方は、まず写真展で魚津ナチュラルギャラリー23、これが、開催中であります。とてもあの面白いんですよ、学芸員の方が、まあ、レンズを通して、まあ、ウォーズのいろんな自然をこう切り取ってそれを紹介する、まあ、こんなあのギャラリーであります。4月30日まで、開催中であります。
2月の28日までね、もう一つのイベントが、
はい、マイハククイズラリー冬のお天気編、このイベントが開催中です。冬の天気にまつわります、ウォーズの自然に関するクイズ、これに答えていただいて博物館オリジナルグッズ、こう当たるガチャガチャがあるんですけど、これを回してもらう、こんな楽しい、まあ、イベントになってます。
はい、そして2月のミラパークです。
こちらの方は2月19日日曜日になりますけれども、伝承遊びをテーマに、イベントがあります。場所は、ウォーズ総合公園のレストハウス2階の方ですよね、みんなの港になります。参加費は無料、中身面白いですよ、
はい、
お手玉だとかコマ、おはじき、けん玉、あやとり、そしてめんこ、こういった古くから日本で親しまれている伝承遊び、これを通じて世代間交流を行おう、こういったイベントです。
2月19日日曜日の10時からということで、はい、ぜひ参加していただければ、はい、
ぜひ大勢の皆さんにお越しいただきたいと思います。
冬も元気な水族館、マイボツリン博物館、そしてミラパークでした。
トップインタビューいいね富山。
今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。今年のオープンが待たれる開園41年目のミラージュランド、新しい遊具や乗り物が増え、子どもたちの期待のもと次の時代に向かっての歩みが始まります。隣接するミラパークを運営する民間団体 NAPS とも連携しながら、今年もミラージュランド、そしてミラパークが魅力あるにぎわいの場にと期待します。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は船橋村の渡辺光村長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。